はい、こんにちは。プライベートメンタルジム、ザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今日はですね、お題はこちらになりますね。はい、現代の生きづらさとお金の関係心理学ということでね、お話をさせていただきます。はい、これね、僕もね、いろんな方とですね、お話をする機会が多いんですけど、これはね、本当皆さんね、共通した悩みを最近は持っているんじゃないかなと思うんですね。これね、どういうことかっていうとですね、今言ったらね、もう江戸幕末みたいなもんですね。はい、もう長年続いた仕組みがですね、これなくなっていく。その過渡期の中でね、どうやって生きていったらいいかっていうのがわからないっていうことが本質的な悩みなのかなと思ったんでね、このお話をさせていただきます。なんで今日はね、この心の話と同時にですね、お金の話ですね、ビジネス、はい、経済のね、お話をしていきます。で、これはね、どういうことかっていうとですね、流通形態がですね、いろいろもう変わっちゃってるわけですよね。簡単なところでいくとですね、本屋さんはどんどんなくなり、ビデオレンタルはどんどんなくなりっていう、映画館はどんどん潰れとかですね、そういうふうにですね、これマイナンバーカードなくなるそうですよね。ハンコじゃなくてですね。で、その中で、結局ですね、どうこれから変わっていくのかわからない。わからないから、今までの中で生きちゃうっていう感じですかね。はい。だからね、僕も映画作ってるんでね、わかるんですけど、映画作ってる人と話すとですね、どうしたらね、映画館で流してもらえるかとかですね、物書きですね、漫画家とかの人でもそうでしょうけど、やっぱり今でもですね、やっぱり小学館とか集英社とかね、持ってて、どうしたらジャンプに乗るかとかですね、で、どうしたらその印税がとかですね、そもそもね、本屋が潰れてたりとかですね、ライブハウスが潰れてたり、映画館が潰れてたりするんですけど、そこでなぜまた一番になろうとするかみたいなね、感じなんですよね。はい。だけどですね、人間のですね、この頭っていうのはですね、非常に構造がですね、不備があるんですね。はい。この欠陥商品なんですよ、全員。脳はですね。はい。だからね、一つはですね、昔酒に入ったやつがですね、正しいって思っちゃうし、やっぱり、なんだろう、もう一つはね、僕らこうチェンジ理論でいくとですね、偽できないって呼んでますけどね。はい。やっぱりその新しいものにチャレンジするっていうことができないから古いものにしがみついちゃうみたいなね。はい。だから例えでいくとですね、もう幕末みたいなもんでですね、もうその300年続いたね、この江戸幕府っていうのがですね、なくなっちゃうと気に来てんだけど、じゃなくなったらね、その後どうなるんだってことはですね、誰もわかんなかったわけですね。だから、吉田松陰とか坂本龍馬とかにしてもですね、その後、じゃあ憲法ができて、法治国家になって、その下に議会制民主主義ができててとかですね、分かってやってたわけじゃないんですよね。もっと言うと、そういう話をしてもですね、分かんないと思うんです。その時に、じゃあ仮に僕らが言ってですね、この後ですね、憲法っていうのができてですね、議会制民主主義になって選挙でですね、って説明してもね、分かんない。そういう過渡期に今あるんじゃないかなと思うんですね。だから、かろうじてね、でも見えてるところは、そのクラファンとかですね、オンラインサロンとかあったりとかですね、いうところなんじゃないかなと思うんです。もっと言うとですね、今、どこまで来てるかっていうと、フォートナイトっていうね、世界最大の、ゲームのポータルサイトがあるわけですね。4億人ぐらいですね。ユーザーがいるんですね。世界一大きいんですけど。で、そこで、もうそこがね、オープンソース化したんですね。オープンソース化ってね、分かりやすく言うとですね、そこで店開けるんですよ。誰でも自由に。で、そうなるとね、もうそこで、例えばだけど、今 AI が出てきたからね、AI でですね、本当、スズメの戸締まりみたいなね、君の名はみたいなですね、映画をね、一人で作ってそういうところで公開してみたいなことが起きてくるし、その中でですね、本当一人でプログラミングしてですね、ゲーム作ってですね、 本当に一人で何百億とか稼ぐ人とかね、出てきちゃうと思うんですね。っていうふうにですね、本当に今ね、過渡期なんだけど、それが見えないからですね、さっき言ったようなね、方に入っていっちゃう。だからいろんな方のですね、悩みっていうのかね、聞いてるとね、そこに集約される。古い仕組みがあって、まあそれがもう崩壊しつつあるとか、崩壊しちゃってるわけですね。なのに、そこで、なんか頑張るというかね、で、なんか業界の悪口言ったりとかですね、お客さんの悪口言ったりとかですね、うまくいかないんだよねって言ってるように聞こえるんですね。で、もっと言うとですね、この日本という国はですね、世界一のですね、お金持ち国なんですよ。まあ、そうやって言ってですね、実感があるっていう人に会ったことないんですけど、まあ、数字でいくとですね、この国のね、預貯金をですね、集めるとですね、2200兆円あるんですね。2200兆円。で、企業なんかにしてもですね、企業の内部留保とかも550兆円ぐらいあるんですね。まあ、ちなみにですね、この国の国家予算が110何兆円ですからね、2200兆円ってね、どんだけ途方もない数字なのかっていうのがわかると思うんですけど、だけどですね、反面ですね、財務省のホームページとかね、検索してみてもらうとわかるんですけど、国民負担率っていうのは、まあ、要は税金ですね。税金がね、48.3%なんですね。48%もですね、この税金がね、取られてるというね。だからね、やっぱりそういうふうに、まあ、だからこの現代の生きづらさとお金の関係っていうのは、ね、そういうことなんですね。だからね、まあ、親切じゃない人なんかはね、まあ親切かどうかわかんないけど、まあ何も言わずね、皆さんね、シンガポールとかドバイとかね、移住してますからね。というふうにですね、先が見えない。で、現状だけで行くとね、これ2200兆円あってですね、まあ世界一なんだけど、この前の話でもしましたけどね、この国のですね、18歳から40歳までの死因の1位はね、自殺なわけですね。っていうことなんですね。ということでですね、まあ、あとはですね、結局人間がハッピーに感じるかどうかっていうのはですね、この伸び率、成長率でもあると思うんですよ。だからね、映画でね、漫画が原作ですけど、オールウェイズ三丁目の夕日っていうね、話がありますよね。その時で今と比べたらですね、まあその時は言ったらまあほとんどみんな貧乏だったわけですよ。焼け野原からですね。まあ10年、20年、なんとかみんなで高速道路を作ろうとかですね。電車を通そうとかね、やってた時はまあみんなハッピーだったよと。これね、レベルで言ったらね、オールウェイ三丁目の夕日の時はここだったけど、今ここなんですよ。でも、伸び率で言うと、あの時はこうだったんですね。で、今ここにいるんだけど、もう下がっていく。だから、衰退途上国。発展途上国って言葉あるけどね、日本はね、衰退の途上にあるっていうね、世界唯一の衰退途上国であるっていうね。だからそのですね、成長率っていうのはですね、人間のこのハッピーかどうかっていうところにですね、深くですね、関与しているということなんですね。ということでですね、要はですね、まあ、世界的にですね、いろんな仕組みがね、壊れてきてる、崩れてきてる。だけど、その中でですね、まあ、新しいところに行くしかないんですけど、ね、さっき言ったようなところにですね、ただそれが見えないということなんですよね。でね、もう一個ね、ちょっと最後にお話しするとですね、夜と霧っていうですね、世界的名著があるんですね。ビクトール・フランクルっていうですね。まあ、これはね、言ったらこの、簡単に言うと、この思想家とか哲学者のね、このビクトール・フランクルっていう人がね、ホロコースト。ユダヤじゃない、ナチスのね、ガス室があるね、収容所にですね、入れられてですね、そこでのことをですね、物語として生き残りですね、生き残りの人がですね、本を残したっていうね、そういうお話なんですね。 で、まあね、これ結論言うとどういう話かっていうとですね、クリスマスとかはね、耐えれるんですよ。でもね、正月とか過ぎていくとですね、そこからね、バッタバッタですね、人がね、死んでいくんですね。で、これはね、結局、ビクトール・フランクルがですね、なんて言ってるかっていうとですね、人はね、いつ終わるかわからない。期限がわかんないっていうのにね、耐えられないんですね。だからね、その方たちはですね、まあ、クリスマスまではみたいなね、正月まではみたいなね、クリスマスまでには何か解放されるんじゃないかとかですね、そこまでは耐えれるけど、いつになったらこれ永遠に続くのか、ひょっとしたら終わりが、死ぬまで終わりがないのかとかですね、これ耐えれないっていうね、ことが人間の心にあるっていうね、ことをね、お話ししているんですね。まあ、だけどね、このビクトール・フランクルが言ってることが一つの、この後にじゃあどうすりゃいいんだってことをね、ビクトール・フランクルはですね、著書の中でね、お話ししているんですね。というようなことでですね、まあ、最近は便利でね、読まなくてもですね、あらすじとか言うとね、出てきたりするんで、ビクトール・フランクルの夜と霧でですね、まあ、どういったことが書いてあるんだろうというようなことをですね、ぜひですね、調べてみるといいのかなと思います。ということでですね、今日もね、お話をさせていただきましたけど、これはですね、メンタルジム、ザ・チェンジってやっていてですね、まあ、そこでチェンジ理論っていうのがあるんですね。で、まあ、この心に関することっていうのはですね、大体おおむねですね、紀元前に答えが出てるってね、僕は思ってるんですね。で、まあ、チェンジ理論って別に新しい理論じゃなくてですね、まあ、そういった思想であったり、哲学であったりとか、科学とかね、心理学とかね、まあ、そういったものをですね、統合してですね、分かりやすくまとめたものになるので、それに基づいてね、僕らね、お話をしています。で、そのチェンジ理論、まあ、今の元となる考え方っていうのはですね、オンライン講座でね、お伝えしているんですね。で、下の説明欄にですね、このユーデミーっていうところでね、そのオンライン講座、ビデオ講座って言った方がいいですね。ビデオ、ズームとかじゃないです。ビデオをね、こうずっと見ていくんですね。っていうものがありますんでね、それがね、無料で見れるところもたくさんありますし、1200円でね、受講できますんでですね、ぜひね、受講していただ、また覗いていただけるといいかなと思います。あとは、チェンジのホームページの方にですね、チェンジの情報すべてありますんでね、著書、本もね、結構あったりとかですね、あと、Amazon プライムビデオなんかでもね、流してたりとかですね、あとはそういった、ポッドキャストとかね。あ、これ、まあ、ポッドキャストで聞いてくれてる人もね、多いと思いますけどね。Amazon ミュージックとかね。まあ、そういったところでもね、これをお伝えしてますんでね。ぜひ、下の説明欄の方からね、覗いていただけたらと思います。ということでね、今日はね、現代の生きづらさとお金の関係心理学ということでね、お話をさせていただきました。ということでね、長い時間ね、お話聞いていただきありがとうございました。それではまた次回ね、お会いしましょう。さよなら。